民話で知ろう郷土の歴史。このコーナーでは阿賀北地域に伝わる民話から郷土の歴史を探っていきます。それではこのコーナーの先生をご紹介します。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
伊藤邦夫です。先週までは胎内市で塩津形の文化セミナーとワークショップの5回シリーズを行ってきました。
はい、先生今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
塩津形の文化セミナーとワークショップ、
はい、
5回目全部終わったと。
はい、そうです。
あ、そうなんですね、はい、大変でしたか。
いや、あの楽しかったですよ。
楽しかったですよね、
はい、っていうのはやっぱり郷土の歴史が、うん、その自分たちの思いもかなりワークショップで語ってもらったり、カードに書いてもらいましたので、大変面白かったです。
あ、そうなんですね、はい、次回また開催されるようであればね、
はい、
皆さんラジオを聞きの皆さんにも参加していただきたいですね。
そうですね、今度は胎内市と柴田市の合同のセミナーを行ってほしいというのが何人かいましたね。
いいですね、
はい、
じゃあぜひとも次回ですね。
そうですね、はい、面白い考え方だと思って、うん、こちらにもまた何か新しい企画を考えないといけないと思って
そうですね、
はい。
それではこのコーナー民話で知ろう郷土の歴史、このコーナーでは地域に伝わる民話から地域の歴史を紐解いていこうということで行っています。先生今日はどんな民話なんでしょうか。
はい、岩の船神を取り上げてまいります。この民話は村上市に伝わるものです。
はい、今日は村上市に伝わる岩の船神という民話ですね。
そうです。
漢字で書くと岩の船の神様。
はい、まあ、岩と言いますけど、まあ、石でできた船ということですので、まあ、普通考えられない現象のことを指してます ね。
どんなお話なんでしょうかね。
そうですね、はい、
遠い昔、岩船の村へ神様が岩の船に乗ってごらしたと。そしてこの村に上がってごらしたと。それはそろそろ冬になろうかという寒い日の夕方であったと。それで旅人姿の神様は村で一番金持ちの家へ行って、遠い国から来た旅の者ですが、この寒い日にもう日が暮れるのに泊まるところがなくて困っております、どうか一晩泊めてくださいと言って頼んだと。その日は岩船では朝から鮭がいっぱい取れて、金持ちの家ではダメだダメだ、鮭の酒寿司作るのに大忙しなので旅の者などに構っておれない、よそへ行って泊めてもらいなさいと言って断ったと。神様は仕方なく岩船の村を一軒一軒回って宿を頼んだけれども、誰も泊めてくれる人がいなかったと。神様は最後にこの村で一番貧乏な庶民という人の家へ行って頼んだと。そうしたら、おらんちはいろいろの灰は汚れてるけれども、それでもよかったら何日でも泊まっておくんなさいと言って、新たにあったかい泡の飯を炊いて、できる限りのごちそうをしてもてなし、寝るときは一番いい部屋へ泊めてやったと。そうしたら庶民の家では誰一人病気をする人もなく、だんだん栄えたと。後になってから岩船の衆はこの旅人が神様であったことが分かって、旅人が乗ってきた岩の船を祀ったのが岩船神社だということです。 さあということで、まずは岩の船神の民話を朗読いたしました。
はい、この民話を聞いた時に私はすぐ岩船の木を思い出したんですね。
うん、
岩の船の朗読の中に遠い昔っていう言葉があったんですね。
う
ん、
はいはいはいはい、
遠い昔っていうことは最近のことではないなっていうことになると、
うん、
すぐ岩船の木という上作を思い出したんですね。
はい、岩船の木というと、
はい、あの大和朝廷が新潟県に3つの上作を作っています。
うん、
よく知られているのはぬたりの作ですね。うん、ぬたりの木、もう一つはあの岩船の木。うん、これは村上市、今までだと岩船郡村上市のところにあったということですけど、私の塩塚田の研究の段階でもう一つ月さらの木っていうのがあるということが分かりましたので、これとの関連があるかなと思ってまた熱心にこの民話を読んでみました。
うん、
はい、
岩船の木、
はい、
まあ、大和朝廷のその作った上作との関連があるんじゃないかと思った、はい、ということですね。はい、つまり大和朝廷時代のお話だと。
はい、そう考えています。
おー、何年ぐらいのことなんでしょうかね。
648年ですね、岩船の木が日本書紀に出てくるのが。
はいはい、
それからぬたりの作、ぬたりの木が出てくるのが647年ですから、
うん、
まあその頃の話でないかと私は考えています。
ずいぶん昔のお話っていうことになりますよね。
そうなんですね。
今回のこのお話、なかなかこう、まあ昔話によくあるパターンといえばパターンなんですけれども、
はい、
貧乏な、ね、方が神様をおもてなしするという、はい、ことになってますけれども、
はい、それは神様で知っているっていう段階ではね、どなたもみんなお止めしたと思うんで、
うんうん、
ところがその神様っていう意識がないので お断りしたっていうのが今までの例パターンだと思うんですね。うん、そこに持ってきて自分たちも貧乏で食べるものもないんだけど助けてあげたというか同じに扱ってくれたというところにこの民話のポイントがあるかと思います。
このソミンさんの家ではこの神様をおもてなししてその後にどんどんどんどんと栄えていったと、
はい、
いうことになっていますもんね。
その方もその訪ねた旅人は神様とは知らなかったわけですよ ね、
う
ん、
そうですよね。
ここが大事なんですよね。だからその人間としてとの絆を大事にしたという生き方が将来繁栄につながったのかなという気がいてしょうがありません。
そうですね、やっぱりこの深いですね。
そうですねだからこの間起きたね東北の地震との関係で今日本人ボランティアとか募金だとかもういろんな形で助けてあげるって言ったらちょっと言い方悪いですけど協力したり見守ったりしていますよね。
うん
うん、だから日本人の良さっていうのがこの辺にあるような原点があるような気がしますね。
あ、なるほど。うん、絆を大切にしようっていうね。
そうなんですよね、うん、
人を思いやる気持ちっていうのがこの民話からも出てきてますもんね。
はい、
いやそんだけ648年に作られた民話ということになると相当昔からねそういった意識はあったってことになるから。
そういうことですよね。
そうですよね。
だから今学校では問題になっているいじめ問題ですよね。うん、これらなんかも心痛めますよね。
うん、そうですね。
でだいぶその傷ついて命までなくしている人もいるわけだからね、うん、生徒の中に、
うん、
だからそういう点ではこの民話で見習ってほしいですね。
本当ですね。
本当、
うん、いや今回は村上の民話ということでご紹介しているんですけれども、
はい、
この民話にまつわる建物とかってあったりするんですか？
はい、あの岩船港の近くに岩船神社っていうのがありますが、
うん、はい、民話にも出てきましたよね。
はい、そこであると思うんですね。
うん、
特にあのさっき月さらの木、月さらの作との関連という点では岩船神社の入り口のところに岩船の木の記念碑が建ってますから。
あ、そうなんですか。
はい、この辺はやっぱり村上岩船郡の方々はその一緒になって考えているなっていう気がいたしましたね。調べに行っても立派な神社がありますね。
うんうん
うん、
ひょっとしてこの岩船っていう地名は、はい、この民話から来たと考えてもいいんですか
と思うんですけどもね、何しろ岩の船で来たっていう原点がありますから、で神様がその裏にあるので、そんな気もしますね。
そうですよね、はい、いや民話っていうのはなかなか深いですね。今日ちょっとお話しして改めて思いましたけれども。
本当ですね、648年7年頃の話っていうことになると千何百年以上前ですからね。
そうですよね。いやーなんかこうちょっと考えさせられますね。
本当ですね。結局その絆っていう生き方考え方が脈々とこうつながっているっていう力強さを感じましたね。
はい、今日は村上市に伝わる民話岩の船神というお話を取り上げました。先生、次回はどんなお話なんでしょうか。
はい、月さらの木とか岩船の木とかぬたりの木を話題に出てきたので、先森伝説、柴田氏の先森伝説を取り上げてみたいと思います。
先森伝説ですね、これはまたちょっと時代が今回のものと重なるところもあるんじゃないですか。
そういうことですね。
そうですよね、はい、いやちょっと関連付けて、
そうです
聞いていただければと思いますので、
そう思います。
次週もお楽しみに、
はい、
ということでここまでは民話で知ろう郷土の歴史、先生は伊藤邦夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。